はいと、また来ました。すいません。いやー、別にやめた時にですね、本当は少しやるつもりではいたんですよ、これ。だけども、まあ100メガいっちまうし、ですね、一旦やめて、で、ちょっといろいろ、まあやってましてですね、じゃあ行こうかなと。いうふうな形で、来ました。まあ、10話ぐらいやれば、いいかなと思うんで、とりあえず10話ぐらい目標で行きたいというふうに考えてます。で、落ちてねえと思ったんですよ。さすがに、もうさすがにネタだろうと。いうことで、これはもう、俺勝ったんじゃねえかなっていう。つか勝った負けたってよくわかんないけど、これはもう無理だろうと。いうふうに思ったらですね、意外と落ちてる人がいたっていうのにびっくりしましたね。571番で、おっさんお帰りと、おっさんじゃないですけど、で、572、おーじゃーんって書いてあるんですけど、怒りがこもってるんですかね、これ。で、573番さんが、はっと、申し訳ないですね、ほんと、しちゃいました。で、574、やってくれるぞ。俺の網を妨害した代償は高くつくぞ。ってことは24時間よろと。やれません。1時間ぐらいじゃないですか。で、575、ツンデレなのはよくわかったと。あー、俺そうなのかなで、よくわかんないけど。で、576番、ガチムチでツンデレか、ムチデレと。あ、新しいね。新しいねっつか、俺ガチムチじゃねえし。ってか、ツンデレじゃないんじゃない別に。で、577、1時間くらいは休めたか、昼くらいまではで配信できそうだねと。やりません。1000話のためにですね、頑張りますよっていう形でやるだけです。刻んでいかないと、刻まねえと進みはしねえ、うん、はい。金曜日やんなかった分ね、まあ、10話だけでも進もうかなという形で考えております。で、第51話からわら人形信長波平三段からいきたいというふうに思います。じゃあですね、曲を変えて、とりあえず100話ごとに曲を変えていこうかなと。読んでる最中の曲、うん、だからこのサイクルってやつも多分使うと思うんですけど、うん、200話目から201話目から300話目までその音にしようかなとかさ、うん。で、ジータ578、俺の他に停止画像を見てるもう一人とは心が通じ合ってると思うんだが、おっちゃんどう思うと。あ、俺じゃないですからね、もうそこ見てんの。だから心が通じ合ってるかもしれないですね、本当に。で、579、いいじゃん、それで付き合っちゃえば。でもなんだそれ。で、579、よし、これから5時間配信だと。1時間だっつってんだ。で、行きまーす。51話目、わら人形という題名のやつ。実話です。あれは私が高校2年の時でした。当時私たち3人は毎週のように山のロッジを借りて酒と食べ物を持ち込み、恋や夢なんかについて語り合っていました。その日は金曜日でした。私たちは学校が終わるといつものように駅で私服に着替え、酒と食べ物を買い、奥多摩のロッジに向かいました。ロッジに着くと早速ビールを開け、めちゃくちゃ喋り、確か2時を回ったくらいのことです。いつものところ行こうぜ、友人の一人が言い出しました。いつものところとはロッジから少し山を登ったところにある神社のことで、そこから街が見下ろせ、とても綺麗なところでした。20分くらい歩き神社に着くと、石段の上からコーンコーンと音が聞こえます。実はこの時点で私たちはなんとなく予想がついていたのです。まさかなあ。とりあえず私たちは面白がって登っていきました。しかし私たちが見たものはとてもやばい雰囲気でした。さすがに白い着物着てろうそくに頭をつけてはいませんでしたが、 ご神木に藁人形をくくりつけ、木の周りをろうそくで囲み、ピンクのカーディガンに黒っぽいスカートを履いた女が木槌でコンコンやってました。逃げよ。私はつぶやきました。そして私たちが階段を降りようとしたその時、一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため、と思わず大爆笑してしまいました。それは皆子の歌じゃ。私は声を出してしまったことに後悔し、振り向くと案の定こっちを見てました。そして彼女はゆっくりとその場に倒れ込み泣き始めました。とりあえず私たちは全速力で逃げました。邪魔してすまん。しかしそれじゃ呪いはかからんぞ。ロッジに帰ってから大論争になりました。呪いって人に見られたら失敗なんだろ。なんか悪いことしたな。謝った方がいいんじゃん。呪い邪魔してごめんなさいってか、バカじゃないの。いや、切実な問題として、自殺されたらやばいじゃん。というわけで私たちは謝りに行くことにしました。ところが神社に行く途中の道で会ってしまったのです。私たちは焦り、さっきはすいません。無言です。邪魔するつもりはなかったんです。またやり直せばいいじゃないですか。呪いをか、何言ってんだ。他人のすることに興味ありませんし誰にも言いません。あんだてめえ、謝ってんだろうが何とか言えよ。友人は切れました。ほとんど逆切れ状態。それでも無言です。大体な、俺たちが見ても見なくても失敗なんだよ。てめえが歌ってたのは皆子の歌だろうが、根本的に間違えてんだよ。すると彼女はにまーっと笑うと、いいのよ、下ろさせるためにやってるんだから。のわー、次の瞬間私たちは全速力で逃げ出していました。彼女の言った言葉の意味は分かりませんでした。しかしとてもおぞましい話を聞いたような気がして、怖くて今でも彼女の言葉の意味はよく分かりません。なんとなく分かるような気がするのですが、あまり考えたくはありません。いた子さんはどう思います？とりあえず彼女は違う世界の住人だったのでしょう。以上。で、ジータ580、この曲計100時間くらい聴いてるよなと。本アブ放送でもこれやってるんで、多分相当流してますよ。はい。またプレス入ったな。で、581、それ私だ、開きっぱで寝てて今オープニング曲で起こされただって。どんだけ、オープニング曲で起きんのかよ。すごくねっていうか、どうしてんのそれ。すげえな。だからこの曲ね、本アブと合わせると100時間ぐらいいってるかもしんないです。はい。まあいいじゃないですか。で、次52夜、南戦国の会 OTEF さん段。南戦国の会、おはようございます。OTEF です。今日も天気だ、タバコがうまい。そういえば、宇野さん死んじゃったんですね。死に際にやっぱり芸者を呼んだのかな。どうでもいいけど。先週末私、久しぶりに東京湾に鈴木釣りに行ってまいりました。例によって朝暗いうちから行く予定でしたが、相棒の都合で一遍夜釣りをすることに。場所は 2,3 年前によく行っていた南戦国橋。この場所は魚が群れで入ってきやすく、釣れ出すと入れ食い状態になったりします。この近くには夢の島公園や若洲臨海公園などがあり、日曜日などには親子釣りや少年釣り師で賑わいます。そんな喧騒を避け、わがままいっぱいに釣りを楽しむには夜が一番です。というわけで夜の9時頃から釣り始めることにして出発しました。釣り場付近の道路端に車を止めて、いつものように堤防に向かいかけた時、あれ、ここのフェンスのところ穴を塞がっとるで、と相棒の声。ここで解説。 釣り人というのは恐ろしい人種です。例えば恐ろしく切り立った海岸線の崖などにロープがぶら下がっていたりします。これは先人が良い釣り場を追い求めるために取り付けたものです。落ちたら 100% 死ぬような場所でも魚が釣れると思えば平気で渡ったりします。反対に魚が釣れるんやったら死んでもいいわと思ってるやつの方が多いかもしれん。堤防に置かれた長い棒をはしごの代わりにするなんかもそうです。同様に立ち入り禁止の表示を無視したり、その先に進むためにフェンスを破るなんていうのは当然の行為なのです。解説終わり。私、そんなことないやろ。この前来た時は通れたやないか。相棒、なんか新品のフェンスになっとるで、全部張り替えられてるかな。私、東京とも金あるやんけ。わしが壊すのも知らんとは愚か者め。ガッハッハ。私たちはペンチでフェンスを壊し、堤防へと突撃していきました。狭い堤防の上を注意深く歩きながら、一番端っこのちょっと広くなったところに到着。ランタンを灯し、釣りの準備にかかります。時々懐中電灯を顔に当てて、海坊主や、うひょひょ。釣り始めて1時間経ちました。一回も当たりが来ない。浮きがピクリともしません。お前な、釣り人の霊連れてきたやろか。全然釣れへんやんか。お魚釣りたいよ、釣りたいよって言うとるのがお前の後ろに取り付いとるで、ガッハッハなどとふざけてるとき、反対側の端っこのところに明かりが見えました。明かりの方に向かって釣れますかと呼びかけたところ、明かりが4回点滅しました。釣れないでしょうか。まあ一緒に釣りしてる人がいるということはなんだか嬉しいですよね。メインの釣りの方がさっぱりだったので彼を相手にして遊んでいました。シャドウフィッシングといって、いかにも魚が釣れたようなアクションをして反応を見たり、パンツ一丁で歌ったり、チンポを出してバチバチやったり、足の間に挟んでカルーセル巻きやったりしてました。でも彼はいつもライトを4回点滅させるだけでした。その間、そんな私にライトを当ててくれた相棒には感謝してますです。結局のところそれから2時間釣りましたが、1回も当たりがないままだったので、今日はやめた方がいいなってことになり、車のところに帰ることに。帰り際反対側を見ましたが誰もいず、お前のカルーセルマギを見てあぎれて帰ったんじゃねえのと相棒。その通りと私。ところが車のところが大変なことに、パトカー2台と警官4人で私の車が囲まれていました。君たちダメじゃないか。立ち入り禁止だよこの場所は。すいません、以前来た時は OK だったんで、悪いとは思いながらも入ってしまいました。こういう時の私とっても素直。魚釣りするのもいいけど、規則を守ってくれないと困るよ。君たち以外に堤防にいる人はもういないね。はい、確か10時頃まで端っこにもう一組やってたと思いますけど、うちらよりも先に帰ったみたいですよ。君は何言ってんの。私たちは9時過ぎからここの車の運転手を探してたけど、堤防から帰ってきた者は一人もおらんぞ。それにここで釣りなんかするやつはいないよ。あっちに堤防の端っこあるだろう。あそこで去年の暮れに釣り人が死んどるんやで。それにな、死体がまだ上がってないんや。みんな知っとるぞ。だからフェンスを新しく張り替えて入れなくしとるのに、お前らは。あちゃー、ということは彼は本物の釣り人の霊だったわけですね。4回の点滅の意味は、釣れないじゃなくて釣りたいだったのでしょうか。どっちにしてもアーメンで、以上。で、次、53夜開発中にイカ太郎さん段行く前にジーターですよ。583、かわいそうにと。オープニング曲で起こされていうかさ、オープニング曲ってそんなでかいですか。で、起こされるぐらいでかいってことはですよ、普通起きませんよ、寝たらこんぐらいじゃ。ガンガンにイヤホンで耳んとこぶっこんで聞いてるとか。で、584、こんな時間に起こしちゃったんだから、おっちゃん責任取って長時間配信だなと。いや、知らないつか、起きるぐらいってどれぐらい、どんな風に。で、585、本アブから聴き始めた俺にとって、この曲がおっちゃんのテーマソングになってるのは内緒なと。 OK 内緒で、おっちゃんじゃねえしで、へえー、そうなんだ、テーマソングになってんだ、ありがたいね。それテーマソングなんてあんのか。で、53夜開発中にイカ太郎さん段行きましょう。 はじめまして、イカ太郎と言います。コンビニホラーのゲームで紹介されていますスプラッターハウス2ですが、実は当時少し開発に関係していました。そんなある夜中、チーフグラフィッカーとたった二人で食事をしつつ、怖い話で盛り上がっていました。コンパネ、間の仕切りで仕切っているだけのすぐ隣の会議室でカタッと音がしました。他に誰もいないフロアで二人きり、今までの二人の会話が止まりました。はっきりさせたくて、見れるものなら見たくて、私はダッシュで隣の部屋に行きました。長机に灰皿、いわゆるアルミをプレスしたものが乗っていました。確かにこの二つが当たった音です。聞いたばかりですから間違いないです。でもおかしい、長机の中央に整然と乗っている灰皿が音を出すでしょうか。ネズミ。ここは当時新築2年目のビルの6階、エアコン確かに動いてましたが弱風でした。割り切れないものを感じながら隣の部屋に戻り、チーフグラフィッカーにそのことを話そうとすると、私、あんなさっきの音おかしいね。彼、ええー、ねイカちゃん。私、え。彼、俺な、一人で泊まり込みしてるときな、視線感じてコンパネの上をふっと見たことあんねん。そしたらな、誰かが頭を出してこっちをじっと見てんねん。関西弁おかしいねん。何日か後、別の人が突然、やっぱりお払いせんとあかんで、しましょうよ、と猛烈に言ってました。彼にも何かあったんでしょうか。何はともあれ、それでお払いを行い、それ以上のことは起きませんでした。さて、あっち系ゲームの開発に関わらず、この業界は変なことはよく起こるようです。別の会社に行っていた先輩の話をします。まず、はるか昔に、これまた有名なスポーツゲームのプログラマーが亡くなっているんです。過労で。これをその後、その先輩に話したところ、あんなーということになりました。先輩はグラフィッカーです。背中に人が通れるくらいの間隔を空け、壁を背に開発室でマウス片手に仕事してました。当然のごとく人が通り抜け、先輩は、な、誰と何気なく振り向きました。でも誰もいなかったそうです。通り抜けたと感じた先は行き止まりだそうです。これを聞いた私は、人が通って随分経ってから振り向いたんちゃうんすかと言うと、先輩は、しょっちゅう、しかも後ろからじっと仕事を見られている感覚の時もあるんや。あれから何年も経ちますが、先輩は、いや、そいつはいるんでしょうか。以上。で、ジータ586、おっさんの声でかいし耳につくんだよと。すいませんっていうか、スピーカーからですか。申し訳ないですね、ほんと。っていうか、なんで PC つけっぱで音そうやって出すようにしちゃってんだっていう。で、587、俺も起こされたな、これは困った、寝れないな、もう長時間やるしかねえだろうと。やりません。で、次行きます。なんだこれ、第54夜、サ・リオ、信長波平さん談。怖い話ではないのですが、昔私の知人が田園調布にあるサ・リオのイチゴの家というおもちゃ屋に勤務しています。そこには子供の幽霊が頻繁に現れ、夜な夜なおもちゃで遊んでるそうです。ただ遊んでるというだけで話しかけても来ないし、悪さも何もしないそうなので従業員は気にしていないそうです。たまに残業中の新人の子が真っ青になって、子供がいますと言ってくるらしいのですが、すぐに慣れ、また遊んでますねという感じになるそうです。その子供は何なのか全くわからないけれど、とりあえず出るんだよね。いちごの家はまだあるかどうかわかりません。以上。次、55夜、おばすて山。これうばすて山じゃねえの、これおばすて山。信長波平さん談。おばすて山。で、行きましょう。おばあ捨て山や身売り、それは貧困の中から生まれた生活の知恵だったのでしょうか。ある人曰く、強行になると金持ちはその財を失うが、貧しい人は心まで失う。 ご存知の通り、江戸時代の農民の生活は幕府の百姓は生かさず殺さずの政策と度重なる飢饉によって困窮を極めておりました。農民たちの中には娘を遊郭に売ったり、赤子を殺したり、老人を山に捨てたり、いわゆる口減らしを行う者が増えていきました。ある村に与兵という貧しい百姓がおりました。与兵の家族は寝たきりの母親と嫁と子供6人を抱えていました。その年は不作で、どう考えても家族8人を食べさせることができませんでした。そこで与兵は生産能力のない寝たきりの母親を山に捨てる決心をしました。ある日、朝母親を乳母車に乗せ、10歳の息子と一緒に山へ向かいました。山頂に着き、母親を置き、一目散に山を下りました。山を半分まで下ると、与兵は息子がいないことに気がつきました。どこではぐれたのかと思いながら再び山を登ると、上から息子が空の乳母車を引きながら降りていきます。おめえ何してるんだと与兵が尋ねると、だってこの乳母車がなかったら、夫がじい様になった時、山さ連れて行けねえべと答えたとさ。以上。で、第56夜、金一つもの、イカ太郎さん談。中学校時代まで私はたわいもないレベルの釣りを楽しんでいたので、何度も行ったものです。私が神戸のスズラン台に引っ越してきた頃の話です。ここには部中学がありますが、これが建設される数年前のことです。この裏手に小さな沼がありました。くねり曲がった細いあぜ道、それを青い雑草が邪魔をする。ガサガサガサ、雑草をかき分ける。私、へえ、こんなとこに穴場があんの。ガサガサ、とも。友人、おお、みんな結構知ってっけどな。ガサガサ、私、ずいぶん歩いたみたいやけど。ガサガサ、友人、んなことないって、ぐるっと回ってるからな、すり鉢状やねん。ガサガサ、私、ああほんまや、時計回りやね。ガサガサ、右手に沼が見えてくる。私、ああ着いた着いた。友人、なあ、向こう岸行かへん。向こう岸、うっそうとした感じで木々が迫っている。切り開いたように小さな土地がポツン、6畳くらい、そのやや左中央に木が1本。私、ねえ、なんか、いや。彼、あ、わかる？あんな、俺らの隣のクラスな、先生がここにクラス全員と一緒にここに来てん。注意、地域見学。彼、それで〇〇が、先生あれ何ですかって言いよってんや。ほんで先生が、何がですかって言いながら狂ってみたらな、首吊ってん。プラーンって、おっさんが。私、ほんま？何もかも本当でした。彼、みんなに聞いてもいいで、さあ向こう行こう。私、やだってば。それでも不思議なことに、これ以後私は何度もここに来ることになったのです。誰もが滅多に釣れないこのため池、向こう岸に気を使いながら奇妙に安らぎを覚えて。で、以上。で、ジーター588番、あれまた始まってる、どういうこと、と。まあね、1時間置いてね、また始めましたよ。今日2度目、やりすぎだつの。さっき5時間ぐらいやってたからね。5時間やって1時間休憩してまたやってらこいつっていう話ですからね。お前やりすぎっていう。はい。もうね、配信ももう340回ぐらいをやってますからね。もうやりすぎです。はい。で、57話目、深夜のサバイバルゲーム。盾の常幸さん段かな。で、いきます。学生時代サバイバルゲーマーだった友人 O さんと K さんの体験談です。彼らは学生時代あるチームに入って一緒にサバゲーやってました。ある日、彼のチームメイトの A さんが面白い話を持ってきました。彼の父親の会社が持っている廃ビルで夜間紫外線をやろうというものです。 あと1週間で取り壊してしまうので、中で BB 弾をいくらばらまいても大丈夫。なんならドアを蹴破ろうが窓ガラスを破ろうが何をしてもいいとお墨付きをいただいていたそうです。こんなチャンスはそうそうあるものではありません。当然彼らはその話に飛びつきました。その次の土曜の晩、仲間たち十数名を引き連れそのハイビルに行きました。迷彩服を着て現場に到着したサバゲーチーム一行、最初の一戦は中身を知らない方が面白いからと2チームに分かれて正門側と裏門側からビルに侵入し、15分間の停戦時間内に陣地を設営、その後交戦開始というのが彼らの設定したシナリオでした。王さんと K さんはチームメートがスチール机や本棚を使って陣地を設営している間に偵察に出ることにしました。身を潜めつつ廊下を進んでいるとき、2人は非常階段の3階踊り場に人影を発見しました。いい位置だ、王さんは思いました。その位置からなら正面玄関から不注意に出てきた獲物やその付近の廊下を歩いている目標を狙い撃ちにできます。しかもエアガンで1階から3階の敵と戦うのは容易なことではありません。2人はビル内の階段で屋上に向かいました。そこからなら斜め上からその男を攻撃できます。2人は手すりの下に隠れて戦闘開始の笛が鳴るのを待ちました。笛が鳴ると同時に2人は立ち上がって、先ほどの非常階段の踊り場にいた人影に銃撃を開始しました。現在のものほど高性能ではないとはいえ、一応はフルオートガスガンです。しかも2人は年季の入ったサバイバルゲーマー、外すわけがありません。サバイバルゲームでは弾に当たったら自己申告で戦死を宣言し、ゲーム終了までその場に倒れているか両手を上げて安全地帯に移動するのがルールです。にもかかわらず、階段の男は彼らの方を一別すると建物の中に入っていってしまいました。暗くて顔は確認できなかったものの、彼らの方を向いたのは確かのようです。怒った王さんと K さんはタイムの笛を吹き、両チームのメンバー全員を集めて、今非常階段にいたのは誰かと問い詰めました。ところが誰もそこにはいなかったと言います。嘘をついている様子はありません。あれだけ弾を浴びせられて傷一つないというのもおかしい話ですから、あざだ。よく考えてみれば、王さんも K さんも踊り場にいた影は銃を持っていなかったような気がします。彼らはため息一つつくと、再び5分間のインターバルの後ゲームを再開しました。社会人が多いために野戦ばかりしている彼らのチームにとって、本物のゾンビに出会うことなど日常茶飯事だったのです。結局彼らは夜明けまでそこでサバゲーをやっていたそうです。そんな無神経な彼らをも恐怖に震わせる事件が起こったのは、それから数ヶ月経った頃のことです。彼らのチームは証拠りもなく、タモの雑木林の中でサバイバルゲームをしていました。例によって2人チームで動いていた王さん&Kさんの耳に奇妙なうめき声のようなものが聞こえてきました。あたりは真っ暗で少し霧も出ています。さすがの2人も少々ビビりながらも、こんな時のために用意しておいた秘密兵器を持ち出しました。正確な商品名は忘れましたが、密教怨念弾とかいう文字が書かれ、お祓いをしてある BB 弾だそうです。彼らはマガジンをその弾の入ったものに入れ替え、うめき声のする方向へ近寄っていきました。二人とも何度か幽霊らしきものに遭遇したことはありますが、わざわざ近づいていって BB 弾をぶち込もうなどと考えたのは初めてのことでした。あの時俺たちは霊に操られていたに違いないと王さんは私に語っています。しばらくするとうめき声が止まりました。二人とも足を止め、いつ霊が出てきてもいいように身構えました。するとガサガサ、二人のそばの茂みが揺れました。思わず二人はその茂みに向けてその文字付き BB 弾を打ち込みました。二人はマガジンが空になるまで打ちました。 K さんによれば、少なくとも100発以上ぶち込んだのは間違いないということです。乾いたガスガンの発射音がやみ、森に静寂が戻ります。二人が耳を澄ますと、今度は先ほどとは違ったくぐもったうめき声が聞こえました。ん？王さんはそのやけに現実感のあるうめき声を変に思い、勇気を振り絞って懐中電灯を片手に茂みの向こう側を覗き込んでみました。そこにはレジャー用ビニールシートの上で半裸の男女が横たわってうめき声を上げていました。何しろ厚手の軍用迷彩服やパイロットジャンパーの上からあざができるような威力の代物です。その全身には無数の小さなあざができていたそうです。 もちろんその周囲にはその文字の書かれた BB 弾が大量に転がっています。二人はその凄惨な光景に背を向けると、非常事態発生、全員撤収の笛を吹き、一目散にその場を後にしました。その後その不幸なカップルがどうなったかは分かりません。二人は未だにあれは例の仕業だと主張しています。もしかしたら本当にそうなのかもしれません。カップルの皆さん、外でするときはくれぐれもご注意を。以上ジータ589。全然やりすぎじゃないよ、おっさんにはよくあること。おっさんじゃないです、はい、おっさんじゃないのに。で次58夜、つわものな友人たち、その1、盾の常幸三段。じゃあ行きましょう。新あっちの世界ゾーンチャットルームで話した私のつわものな友人たちのネタを2つほど書かせていただきます。困ったことにどちらも実話です。その1、駅から10分、家賃15,000円。私の友人 O さんは地元で最も安いアパートを渡り歩いています。就職直後には1年後に取り壊すので、その時に出て行ってくれるならということで、風呂なし、トイレ共同、家賃月5,000円のアパートに住んでいました。そこを出ていくことになった時、また一番安い物件という条件で紹介してもらったのが、東京都23区内の JR 某駅から歩いて10分、築10年くらいの 2LDK の木造アパートでした。家賃15,000円、敷金礼金ゼロ、もう出ると言わんばかりの条件です。実際不動産屋さんから出ると言われたのですが、王さんはあまり霊感のある方ではありませんが、一応怪奇小説とか漫画とか好きな人なので、基本的な対処法は心得ていました。彼はかつてそこに住んでいた女性が自殺したという4畳半の部屋の周囲の壁という壁、窓という窓に近所の神社でもらってきたお札を貼り、夜間立ち入り禁止の部屋にしてそこに住み始めました。王さんが幽霊アパートに住み始めたという話は瞬く間に広がり、たくさんの友人が見物しに訪れました。私もその一人でした。その部屋だけ確かに隣の部屋と雰囲気というか温度が違います。間違っても夜中に入りたくないというのが私の感想でした。もっとも私には夜間立ち入り禁止と言いつつ、きっちり物置として使っている彼の神経の方が怖い気がしましたが、私が本当に大丈夫なのかと尋ねると、なんか気配はするし、たまに夜中にあの部屋の扉を内側から叩くような音とか足音とかするけど、そこに奴がいるのは仕方がないからな、そのおかげで家賃安くなってるわけだし、別に実害ないし、というお答え。あの部屋で夜中に各種ホラー&スプラッタービデオを見たり、稲川淳二の怖い話をビデオを見たり、トワイライトシンドロームや百物語を一人でプレイできる神経は尊敬に値すると思います。本当に結局彼は盲腸で一度入院する以外、何ら霊障らしい霊障も受けずに3年間住み続けました。それどころか、いつの頃からかその4畳半の部屋から幽霊の気配がなくなってしまったのです。少なくとも私には感じられなくなってしまいました。閉じ込められて途方に暮れた幽霊さんは、見物に来た王さんの友人にでもついて逃げていってしまったのではないかというのが私の想像です。彼は不動産屋さんから立ち退いてくれればもっといい条件の物件、駅から5分、家賃3万、幽霊なしを紹介すると言われて、そのアパートから引っ越していきました。王さんが何も文句言ってこなかったので、そこにはもう何も出ないと思ったのかもしれません。現在そのアパートのあった場所には建て直された新しいアパートが建っています。以上で、その2、つわものな友人たち、その2、盾の常幸三段。その2、パンチで除霊。随分前に聞いた話なので多少不正確な点もあるかと思いますが、何が起こったのかについては紛れもなく事実です。私の友人 M さんのお話です。彼は幽霊など見たことがないと言い切る見えない人です。オカルトとか怪奇映画には詳しい人なのですが、霊感は全くない人なのです。ある時、彼の友人の自称霊能者のオカルトマニアの女性 A さんが最近引っ越した友達 B さんのマンションにいる幽霊を除霊するという話を聞きつけ、見物に行くことにしたそうです。なんでも髪の長い女の霊が毎晩金縛りにするんだか首を絞めるんだかで B さんはとても怯えていたのだそうです。さて、時間にとってもルーズなことで有名な M さんは除霊当日思い切り遅刻しました。そこで A さんと B さんは彼が来る前に除霊を開始することにしました。西洋魔術に凝っている A さんは部屋で香を焚いたり大麻の印を切ったりして霊を追い払う儀式を始めたそうです。するとなんと二人の目の前、玄関と二人のいる部屋の間の廊下に現れたのです。その女の幽霊が、それは恐ろしげな形相で二人を睨んでいたそうです。悲鳴を上げる B さん、 A さんはビビりながらも印を切ると霊にこの家から出て行って二度と戻ってこないようにと命じました。しかし幽霊はあざけ笑うような、それはそれは壮絶な笑みを浮かべて結界が張ってあるはずの部屋にゆっくりと入ってきました。実は A さん、除霊するのはこれが初めてだったそうです。そこに現れたのが M さんでした。彼はいつものように明るくチーズと言って B さんの部屋の ドアを開けました。どう出た、部屋の奥の方で抱き合って震えている二人に気づいていたのかいないのか、彼は靴を脱ぐとズカズカと廊下を歩いていきます。驚いた二人がそこに幽霊がという暇もあればこそパンチ、突然 M さんはそう言って前方に向けてパンチを繰り出しました。幽霊に向けて、すると幽霊は突然かき消すように消えてしまいました。 A さんと B さんはしばらく何が起こったのか理解できなかったそうです。私もにわかには信じがたいのですが、 M さん何も見えていなかったそうです。ただなんとなくパーンチとやってしまったそうで、なんでそんなことをやったのかは自分でもわからないのだとか。それから幽霊は二度と B さんの部屋に現れなくなったそうです。実家が集権者の家系だったとか、機械と異常に相性が悪くて銀行の CD 機に何度も原因不明の故障を起こさせたとか、なんかいろいろ逸話のある M さん、彼は道を歩いていて突然パーンチをすることがあります。そんな時私はそこに私の見えない何かがいたんだなぁと妙な考えにふけてしまいます。こんな友人たちのおかげで私は気合があれば霊には負けないという固い信念を抱くに至りました。で以上。で次、第60夜、今日最後、クレヨン、シャラクさん、ダン。65までいくかな。じゃあ行きましょう。私が大学を卒業し、今の事務所に勤めるようになってから7年ほどの歳月が経ちました。当時、好景気の真っただ中で、数ある求人情報から何気なく選んだ就職先でしたが、バブルが弾けた後でも何とかやっていけるような状況です。この不景気の中、なかなかいい物件に当たらないとお嘆きのあなたに、私から物件選びのアドバイスを一つ。噂のある部屋を選んでみては。よく安い物件には必ず何か裏がある。例えば、その部屋で自殺者が出たとかお化けが出るとかって、噂でよく言ってますよね。でもこれは本当のことなんですよ。この話は私が直接体験した話ではなく、入社当時非常にお世話になった T さんから聞いた話です。T さんは私より3歳年上なんですが、おしゃべりが好きで、いつも冗談を言って私を楽しませてくれます。そんな T さんが珍しく真面目な顔で私に話してくれました。T さんが不動産業に就職して友人から結構頼まれたそうです。安くていい物件があったら教えてくれって。T さんもなるべく友人の希望に応えていました。ところが友人の一人にこんな予算じゃとても一軒家なんて借りれないよというような無理な注文をされて、さすがに断ったそうです。その人もそうだよなと言って引き下がったそうですが、しばらくして T さんに電話がありました。あの値段で一軒家を借りたよって。郊外ならともかく都内のあの場所では考えられないような家賃だったそうです。普通の家では。その友人から連絡がありました。その友人の第一声は、おかしいんだよ。話を聞いてみるとこうでした。引っ越しの荷物を運び終え、とりあえず生活に支障が出ないものだけ運び終えた時、電話の脇に青いクレヨンが置いてあるのに気づいた。 特に気にも留めず引っ越しを手伝ってくれた仲間と一緒に飲んでそのまま雑魚寝したそうだ。その家に泊まった人間がみんなおかしなことを言う。夜中に誰かが壁を叩いてうるさくて眠れなかったとか、子供が騒いでいたとか、昼間ならともかく真夜中にそんなことは。その家に駆けつけた T さんは家の中に入ってからわけのわからない違和感を覚えたそうだ。そしてすぐに気づいた。外から見た間取りだと一部屋足りない。どう考えても奥に一部屋あるはずだ。友人と二人で真新しい壁を崩してみたところ、思っていた通り奥にはもう一つ部屋があった。中に入ってみると壁中に出して出してお父さん出してお父さん出してお父さん出してお父さん出して青いクレヨンで書いてあったそうだ。以上。で、短いのばっかりあったんで65話まで行きましょう。第61夜、怖いけど悲しいお話、健康優良児三段。はじめまして。これは僕が初めて幽霊というものを見たお話です。僕が小学校1年生になり、初めての夏休みを満喫していた頃でした。僕の家の近所に純子ちゃんという女の子が住んでいました。純子ちゃんとは学校も同じクラスで、いつも一緒に遊んでいました。よく彼女の家にも遊びに行って、彼女のお母さんにもいろいろお世話になりました。僕は純子ちゃんのことが大好きでした。初恋の人でした。でも彼女とお別れの日はその夏休みの7月27日に来ました。7月27日、僕は純子ちゃんといつものように公園で遊んでいました。僕と純子ちゃんは砂遊びが大好きで、いつも砂まみれになっては純子ちゃんのお母さんや僕の母に怒られていました。その日もいつも通りドロドロになってしまいました。純ちゃん、こんなにドロドロだとお母さんにまた怒られちゃうな。僕は純子ちゃんに笑いながらそう言いました。でも純子ちゃんは少し寂しそうに、でもお母さん昨日からおらへんねん、どっか行ってしもうてん、というのです。僕は小さかったせいか意味がよくわからなかったので、ふーんと言って聞き流してしまいました。そして夕方になり、そろそろ帰ろうかという言おうとしました。その時純子ちゃんのお母さんが砂場の端に立っていました。そして優しく僕たちを見下ろしていたのです。あ、お母さんや、お母さんや。純子ちゃんは大変喜び、お母さんの方へと走っていきました。なんやおばちゃん、びっくりしたやん、おるんやったら声かけてや。もう僕はびっくりして純子ちゃんのお母さんに文句を言ったのを覚えています。ああ、マー君、びっくりさせてもた堪忍な。純子ちゃんのお母さんは優しく謝ってくれました。さ、純子、そろそろお家帰ってご飯食べよ。マー君もそろそろお家に帰りなさいね、と純子ちゃんのお母さんと純子ちゃんは僕を置いて家に帰りました。7月28日、朝起きて恒例のラジオ体操に行きました。いつもならラジオ体操の帰りはいつもの公園で純子ちゃんとセミを取ったりして遊ぶのが日課になっていました。けれどもその日は純子ちゃんがラジオ体操を休んでいたので、仕方なくまっすぐ家に帰りました。すると父や母が何かしらバタバタと慌てていました。なんかあったん？僕は母に尋ねました。すると母が青ざめた顔で、純子ちゃんのお母さんがな、亡くなりはったんや、と言うのです。僕はびっくりしてしまいました。昨日はあんなに元気だったのに。嘘や、だって昨日おばあちゃんに会った時、おばあちゃん病気とかじゃなくてすっごい元気そうやったで。僕は泣きながら母に言いました。すると父と母が神妙な顔つきで、まあ坊、それはほんまか、昨日おばあちゃんに会ったんか、と言うのです。僕は昨日の公演の話を母に言いました。すると母がいきなり泣きながら、死んでも純子ちゃんのことが心配やったんやわ、かわいそうに、と言いました。僕はその時はパニック状態になっていたので、詳しい話は聞きませんでした。夏休みが明けて学校が始まりましたが、純子ちゃんはもういませんでした。なぜなら、7月30日に純子ちゃんのお母さんのお葬式が終わってすぐにどっかに引っ越してしまったからです。 母に詳しく話を教えてもらい真相が分かったのですが、僕と純子ちゃんが公園で遊んでいた日の前の日、7月26日に純子ちゃんのお母さんは近所の幼稚園の用具倉庫で首を吊って自殺していたそうです。原因は分かりませんが、遺書には純子のことよろしくお願いしますと書いていたそうです。僕が見たあの純子ちゃんのお母さんは幽霊だったようですが、全然怖くなく、とても優しかった生前の純子ちゃんのお母さんと全く一緒でした。今はどこに行ったかわからない純子ちゃんですが、昔と変わらず元気でいてくれたら幸いです。以上で62夜目、夏休み前特集、相模湖周辺心霊スポット一覧、犬神三段。自殺の名所虹の大橋、ポスト相模原病院として近年人気を集めるスポット。最近ではゴンにも紹介されましたね。結構シャレにならないです。近所の人に聞いたら確実に月に一人はダイブしているとか、誇張ではなく常に肌頭の絶えない橋です。ここを通った時に犬のようなものを跳ねたんですが、急停車して確認したが、その痕跡は見られず、他の人は橋の上で突然眠くなって事故を起こしかけたと言っていました。ここからダイブすると死体はほとんど上がらず、靴と金網に開けた穴だけが残るそうです。宮ヶ瀬ダム矢筆峠付近です。で次、城山トンネル。トンネル内部のシミが人の顔に見える。僕は見えなかった、でも怖かった。次、八王子城、通常首洗いの滝があります。跳ねた首をその滝で洗っていたとか、知人で公園内をそこへ向かう途中、手に持った頭銃が突然閉まって怪我をした人がいる。僕が行った時は月夜なのに真っ暗になった。木々の隙間から月が見えなくなった。当然無風状態。昼間に確かめたがちゃんと空が見えた。絶句。で次、救い子。雨の日に夜に橋を渡っていると、首のない人がオートバイで追い越していく。この橋はダムではなくもう一つの橋です。霧の日に橋を渡るといつの間にか相模湖大橋を渡っている。この橋はダムではなくもう一つの橋です。周回道路のトンネルでクラクションを3回鳴らすと4回目が聞こえる。霧雨の日に水面に人が立っている。ボートに乗っていたら水の中にわけのわからない巨大な魚が、目測 1.7メーターくらい、形は流線形だったので濃いかも。まさかね、未だ正体不明。相模湖。昔テンパった暴走族が相模湖大橋のアーチ部を単車で登った。当然転落し、その時のタイヤの跡や人の足跡がアーチ部についたまま今も取れないでいる。よく見るとちゃんと見えます。 UFO 目撃談多数。矢筆峠。宮ヶ瀬から丹沢を横断して秦野へ抜ける峠道、巨大フクロウ、クマ、笑う犬等の噂があり、相模湖、津久井湖、白山湖、宮ヶ瀬ダム、道志川。なぜかこの辺りでは夜に橋から下を覗くのは死者に呼ばれると言われているようです。確かにこの辺りは自殺が多いらしい。で番外編、相模湖ピクニックランドの羊はハゲているらしい。あと汚い、うんこつけんな。以上。で次、第63夜パンチ、盾の常幸さん段。つわものな友人たちの体験談、好評で嬉しいです。次回は私の失敗談をご紹介したいと思います。パンチについて、除霊したわけではないのですが、私も霊とおぼしきものにキックと裏剣をかましたことがあります。私は生まれてこの方、金縛りに会ったことがありません。でも何度か上に乗られたり、足を引っ張られたり、首を絞められたりしたことがありますが。でキック、ある晩突然何かに両足首を掴んで上に引っ張り上げられる感覚があって目を覚ましました。その時相手が何かを考えることなく反射的に蹴りを放ちました。右足の裏に柔らかいものがヒットする感触と、足首から引き剥がされる手の感触。目を開けるとそこには何もいませんでした。ただ足首に赤い跡が残っている以外。 で裏剣。これはいまいちその時の状況を覚えていません。確かうつ伏せに寝ている時、後ろから何かに首を絞められたんだと思います。私は丹田に力を込めると一気に寝返りを打ってそいつに裏剣を放ちました。よく覚えていないのですが、多分命中したと思います。右手に痺れたような感覚が残っていましたから。なぜこんなに記憶が曖昧なのかというと、この放った裏剣が勢い余ってたまたま隣に寝ていた父の顔面にヒットしたせいです。驚いて起きた父に怒られたため、その前に会ったことの記憶が少し曖昧になってしまったようです。ともかくこれらの事件で図らずも幽霊というものが殴れる蹴れる存在であるのをその身で体験してしまいました。だからパンチの話も嘘とは思えないのです。事実は小説より奇なり。これをはじめとして私はなんか時々霊に遊ばれている、馬鹿されているような事件に遭うことがあります。もしかしたら連中、私や友達のところに肝試しに来ているのではないだろうか。もしかして結構暇なのか。以上。第64夜震災。健康有料児さん、カズヤンさん、犬夜叉さん、イカ太郎、ダン。許せない話。健康有料児さん、ダン。2回目の投稿です。私は兵庫県神戸市に住んでいます。もちろん震災の時にも神戸に住んでいました。震災直後は大阪や近隣の町々から救援活動に来てくださった方がたくさんおられました。でも中には人間とは思えないことをしていった人々がいるのを皆さんに知っていただきたいのです。震災直後、神戸の中心の三宮は壊滅的な被害を受け、電灯もない真っ暗な道がたくさんありました。僕の友達の友達でユミさんとおっしゃる OL をしている方がいました。ユミさんは三宮の某電気会社に勤めておりました。ある日ユミさんは残業で遅くなり、駅までの帰り道にどうしても真っ暗な道を通らなければなりませんでした。震災前なら夜中でも明るい商店街の道なのですが、その時は真っ暗な人気のない道に変わっていました。その日からユミさんの状態がおかしくなり、会社を無断欠勤するようになったそうです。彼女の父親は心配になり、何があったのか問いただしても泣いて話そうとはしません。困った父がユミさんの親友である僕の友人に何かあったのか一緒になって聞いてあげてほしいと頼んできました。そこで僕の友達と父親が一緒になって話を聞くことになりました。やっと彼女の口から出てきた内容はこの世のものとは思えない内容でした。ユミさんはその真っ暗な道で集団でレイプされ、写真やビデオを撮られたそうです。もしバラしたらどうなるかわかるだろうと脅されたそうです。ただ彼女をレイプした奴らは大阪にある某建設会社の作業服を着ていたそうです。でもユミさんはどこの会社か言わず、大阪の建設会社としか言わなかったそうです。震災直後は復興のために無数の建設業の会社の方々が近隣から来ていたので特定はできませんが、ユミさんのお父さんは必死で探したそうです。ユミさんはあまりのショックで、事件のあった1週間後に自分で命を絶たれました。その後そういった事件が多発しているのが明るみになり、自警団の方々による夜間パトロールが行われ、そういった事件がなくなりました。ただもう少し早くパトロール等が行われていていれば、由美さんは生きていたのではないかと悔やまれます。その話を聞いた僕の友達の夢枕に由美さんが立ったと言っています。すごく悲しそうにこちらを見て泣いているそうです。その友達は、すごく無念だけど私には何もしてあげられないの、ごめんねユミと言うと消えていったそうです。ユミさんのお父さんは事件以来めっきり痩せ衰え、今ではノイローゼにかかっているそうです。震災で亡くなられた方々も大勢いますが、震災の陰でこういう不幸な親子がいたことを皆さんが知っていてほしいんです。またこういう人間の姿をした悪魔がいることも知っていてください。あと震災復興のために来ていただいた近隣の皆様がこんな人たちばかりだと思わないでください。ほとんど皆さんいい人ばかりだったことも知っていてください。最後に、震災復興のために来ていただいた近隣の皆様、ありがとうございました。で次、人間ってカズヤンさん談。健康有料児さん、人間ってもんを考えさせられました。あの時普段はいい顔していた人が水の配給で横入りしてたり、また近所に住む金髪のヤンキーの兄ちゃんが一生懸命救助活動をしたり、 人間ってそういう状況になってみて初めて本当の自分ってもんが出てくるのでしょうね。意外とその事件の犯人も普段は温厚な人間かもしれません。人間って。で、次、悲しい話ですね、犬夜叉さん。だ健康有料児さん、私は阪神大震災の時高校3年生でした。私の高校はミッションスクールでしたので、 ICU 高校や青学高校らキリスト関係高校とともにボランティア団を派遣しました。当時推薦入学も決まり、何もすることがない我々に白羽の矢が当たりました。現地について唖然としました。怖いような悲しいような、人間としての挫折のような感情。ついさっきまでいた都会はこんなにもろく崩れてしまうものかという人生観は変わりました。私たちの仕事は配給分の分配と瓦礫の掃除でした。仕事しながらも、そして今も思い出すととても複雑な心境で、ただ一生懸命仕事している人たちを見て、捨てたもんじゃないな日本もと思っていました。しかし頭に来ることがいくつかありました。1、大学のボランティアサークルの人たちが自分たちの専門だと言わんばかりにえばって一般の人たちに仕事を与えないのです。かといって人一倍仕事をしているかと思えば人数足りなくてはかどっていない。結局我々の仕事は瓦礫掃除と配給だけで、専門家も何も関係ないのに理屈と知識で仕事を混乱させていると私たちは思っていました。もっとも私たちも最後の方は無視していましたが。2、私たちの宿舎が良すぎる。冷暖房完備3食出る。地元の人に罵声を浴びせられました。3、スイスの救助犬が派遣されました。私は犬博士と呼ばれ、犬のことなら何でも知ってます。ですからスイス犬が来ると聞いて頼もしく思いました。しかし政府はその犬を検疫所に入れてしまいました。スイスの救助犬は風呂釜に垂らした血液一滴を嗅ぎ分ける優秀な犬で、一匹の値段は1000万円ぐらい。そんな犬が狂犬病のわけねえだろ。まだ人が瓦礫の下にいるんだぞ。そんなこんなで、補強工事も大事ですが、私たち日本人の災害時の精神的改革が必要だなと思いました。シリアスな話になってしまいました。で、返信ありがとうございます、健康有料児さん。だシエルさんに教えていただき、このホームページを隅から隅まで見させていただきました。めちゃくちゃ怖い話&面白い話にいつも楽しく拝見しております。今回の話は実際に自分の身近に起きたショッキングな出来事でした。ショックを受けたと同時に皆さんと同様、人間の在り方についても考えさせられました。文中にも書き込んでいますが、救助活動に来ていただいた方々は大変いい人ばかりでしたので、皆さん誤解しないでくださいね。なんかすごく読みにくい投稿なのに返信していただきありがとうございます。これからも書き込み読み込みさせていただきますんでよろしくねと。で、次、まあねと、イカ太郎さん。だあの日以来何年経ったのか、分かっていても分かっていないような気がします。具体的に話せるのはもうちょっと先かな。まあ別次元の関連話についてはちょくちょく出していこうと思います、こっちの世界ゾーンの方にもね。まあ何はともあれ皆様今後ともよろしく。で、今回の話は私なりいろいろ感じるものがあり、掲示板に書き込んでいただいた順番に掲載させていただきました。いたこ28号。以上。で、次、第65夜侵入者。シエル三段。さて、何か自分で体験したことがあったかなと古い記憶をたどっていたら、ある出来事を思い出しました。あまり怖くはないし、人に話すこともできないお恥ずかしい話も含みますが、よかったら読んでください。20歳の頃、私は地元の愛知を遠く離れて九州にある某大学に在学していました。その頃の私は今と違って結構人見知りする性格だったので、遠距離で周りに知り合いが誰もいなかったことも手伝って、入学してから徐々に話す友人も減り、とうとう学校に顔を出さなくなりました。心配して寮に来てくれた人も数人いたのですが、常にイルスを使っていたので、そんな人たちとも疎遠になり、昼間寝て夜街へ出るといった不規則な生活を続けておりました。そんな生活も半年くらい続き、肉体的にも精神的にもかなり参っていた時期のお話です。全然学校に出なかったのですが、3年生に進級してしまい、 うちの大学は2年から3年はエスカレーター式なので、学校を辞めて地元に戻ろうか、それとも無理してでも残って卒業まではいようか悩んでいました。そんな中、徐々に精神的に憔悴していく自分がはっきりと感じられました。相談できる人が誰もいなく、また人と話す機会もほとんどなかったためです。そんなある日の夜、うとうととしていると、いきなり金縛りに遭いました。今は全然金縛りはないのですが、その当時はよく会いました。きっと不規則な生活がそうさせたのだと思います。いつもなら何事もなく時間が経てば金縛りが解けるのですが、今日はいつもと何かが違うのです。何かが、あれ、おかしいな。私はたゆたう意識の中でそう思いました。すると部屋の中に何かがいるのです。目を閉じていたので見てはいないのですが、気配ははっきり感じます。でもどうやら人間ではないような、動物みたいな、そうとも言えないような感じなのです。いきなり何かが私に侵入してきました。後頭部のあたりに何かが入り込んでくる感覚がはっきりとわかります。嫌だ。必死で抵抗しますが、徐々に頭の奥に入り込んできます。何かがどんなものなのかだんだんわかってきました。それは純粋な邪悪と表現できるような存在だと思います。金縛りに遭いながら顔つきが変わっていくのがわかります。目がつり上がり、口が裂けて、どんどん自分の表情が人間から離れていきます。でもどうすることもできません。もうどうでもいいや。諦めの気持ちが私を満たします。その時ふっと金縛りが解けました。こうしてようやく私は解放されたのですが、今でも思うことがあります。そういえば奴は私から出ていかなかったな。で、以上。で、5時になりました。はい。で、1時間やりましたんで、今回はですね、この辺で、終わりにしようかな。で、今日の夜に、まあ、やると思うんですけど、その時に100話ぐらいまで目指して、バーッといけたら、残り35話いけたらなというふうに考えておりますけども、どうなるか分かりません。はい、とりあえずこの辺で終わりにしたいと思います。とりあえず、ジータ590、どっちの世界ゾーンと、まあこっちとあっちがありましたね、今回はね。震災のやつはまあこっちですけども、でもそんなことあったの、それはやばいです。知らないっていうのは良くないなっていうのは思いますけどね。でもそういう時に本性が出るというか、本当にやばくなった時に、切羽詰まった時に、そいつ自身のね、本性が出るっていうことはあるみたいで、まあどうなるからどうなるかっていうのは自分も分かりませんけど、その時になってみないとね。まあそういうことがいろいろあったと。なるほどね。で、591、今日の夜に100話読むって言ったと。100話読むんじゃなくて、100話目まで、読めたら読みたいっていうことで、読めるかどうかは分かりませんよ、それは。長い話があったらですね、随分そっちで取られますから、一気にいけませんからね。今日のぐらいのペースだったら、ペースでいけるんだったら、多分、いけるんじゃないかなというふうに考えてますけど、分かりません。はい、というわけで、この辺で終わりにたいと思います。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。一度5時間やってですね、1時間空いたのにもかかわらずまだやってしまって、それで起こしてしまったっていうのもあったみたいで申し訳なかったですね。とりあえず、まあ、この辺で終わりにします。で、592が読むって言ったよって言いますけど、だからちょっと表現が悪かった。そんなね、上げ足取りみたいなのしないで。で、はい。つうわけで、終わりにします。曲ストップ。はい。というわけで、この辺でお疲れ様です。ありがとうございました。 じゃあ、多分今日行けると思うんだけど、行けなかったら申し訳ないですけどね。はい。じゃあ、この辺でさようなら、バイバイと。お疲れ様でした。録音ファイルアップします。じゃあ。